ポチャと
ミナモンの
クルメライフ。
3月13日時刻は2時を過ぎました。この放送は東京854クルメラから生放送でお送りしています。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティを務めるのはみなも
ん
と
おんちゃんでございます。この番組は私たち20代女子コンビが平日の真っ昼間からお送りするはちゃめちゃ女子トーク生活番組です。リスナーの皆さんにご紹介したいおすすめのエンタメや知ってるとちょっと得する生活情報、そして映画やドラマ、アイドルで話題の韓国エンタメトークなど盛りだくさんお届けします。
そして私たちの番組はリスナーの皆様からのお便りもどしどしお待ちしております。今週のお便りテーマは
片思い作品ですね。
はい、と言われてびっくりしましたけどね。両肩思いでよろしくお願いしますって言われて、
ね、両肩思い肩思い、うん、全員肩思い、登場人物全員肩思いみたいな。
なるほどね。
ある結構あるじゃない。
肩思い作品って言うとね結構あるかもしれない。両肩思いって言われて、両肩思い、両肩思い、
ちょっと設定凝ってんなみたいな。
なるほど、
はい、
って思いながらもう
無茶ぶりです、
まあ、ちょっと頑張って
はい、
見繕ってきましたので。
ありがとうございます、はい。お便りはメールアドレスもしくは FM プラプラというアプリから送ることができます。メールアドレスは854@東京854.com 854@東京854.com 全て小文字となります。 FM プラプラのアプリの方からは、メッセージという項目から宛先にクルメライフと書いてもらえますと私たちにスムーズに届きますのでお待ちしております。
はい、
よろしく。
どうぞということで、
はい、はい、お帰りみなもん山形から。
そうなんです、帰ってまいりました、
はい、山形で君が出張に励んでいる間、
はい、
私は確定申告に絶賛追われている終わっていない
先週ね急遽、うん、あの山形県の酒田市というところに出張が決まりまして、う
ん
う
ん、酒田市聞いたことないな。
結構ね日本海側、本当に日本海側に面している山形県のちょっと上の方なのかな、
はいはいはい、
になるんですけれども、うん、まあね、火曜日の夜に夜行バスで上野から出て朝7時ぐらいに酒田市に着いて、
は
い、
ユニバー行きだったらねまだ楽しかったね。
そうだね、うん、さて物件調査ということで、
はいはいはいはい、がっつりお仕事をね、
がっつりお仕事して、はい、で帰りも夜行バスで帰ってきて新宿に帰ってきたのが5時半ぐらい、
うん、あお疲れ様だね。
2泊バスという、
あそうかそうか、まあ、2泊そうだね
2泊というか寝て、ね、寝てないよと思いながら、
そうだね、ある意味民泊とかホテルで泊まってはないから、うん、ゼロ泊ではあるけど、
ゼロ泊ではあるけど
バスをね入れると2泊だよね。
そうなんです、
2泊3日
2泊3日ですね一応
なんかあれですか、まあ、出張でほぼね、あのお仕事で忙しかったと思いますけど、
はい、
何か食べたんですか。
一応あの市役所とかを回ったりするのが今回の目的だったので5時ぐらいに終わっちゃうんですよね。でバスの時間まで時間があったので、ね、まあ、ちょっとご飯を食べて、やっぱね、うん、やお魚お寿司ちょっといただいてみたんですけど、
あ
やっぱね、
うん、
12貫ぐらいで、
はいはい、
ウニとかイクラとかマグロとか、
うん、
もうこっちで食べたら2,300〜2,500円ぐらいはランチでするだろうなっていうのが、
ね、うんうん、
2,000円以下1900円ぐらい食べれて
すごい。
でプラスなんか小鉢とか焼き魚とか、
うんうんうん、
もうあのお吸い物っていうか
めっちゃいいじゃん、
あら汁っていうのがついてきて、これはもう私こっち移住したいなぐらい
海鮮が美味しすぎてね、
海鮮が美味しすぎて。
そっか、私あんまり詳しくなかったけど、うんうん、山形ってそっか海鮮も美味しいし、うん、まあ、日本海側っていうのもあったんだろうけど、うん、あとやっぱ山形といえばさ、あれ間違ってなければだけどさくらんぼ、
そうさくらんぼ
だよね
里錦、
あそうそう、
のさくらんぼだったりとか、
知識がない、
あとは芋煮も美味しいらしいんですよね、
うん、
あとはなんかラーメンとかも美味しいらしいんですけど、
美味しそう。
私びっくりしたのが向こうのラーメン屋さんって酒田市がそうなのかがちょっとよく分かんないって、うん、ちょっとリサーチ不足なんですけど、
はいはい、
みんななんか朝が早いんですよね、6時からとか、
ラーメン屋がそんな早くから開くの、
そうそうそう、7時からとかやって、で大体3時とかには閉まっちゃうんですよ。だからやっぱり漁師町だからなのかなと思って、
あるかもしれないね。
そう
やっぱり、ね、市場もそうだけど朝早くから開くもんね、うんうんうん、それで早く閉じちゃうしみたいな。
そうなんですよ。
ラーメン屋もそうなんだ。
そうだから夕飯、お夕飯をね、
うんうんうん、
ラーメン食べようと思ったんですけど、ラーメンどこもやってないと思って、
いやー、つらい。
夕食難民になりまして、
悲しいね。
そう、結局ね、魚民っていう、
私たちの味方、魚民全国チェーンなるほど、
ありがとう魚民って思いながらね、
魚民に救われたね
そうなんです。でも本当に短い時間でしたけれども、うん、すごいいいところだなと思いました ね、
いいね。山形、いや山形ね、友達がなんか山形に免許取りに行ってた記憶あるな。よく行くよね、山形もね。
山形も結構ありますよね。
そうそうそう、
山形市とかの方が多いのかもしれないんですけども、
う
ん、
あ、そうだね、市の方だね、うん、そっちの。まあね、だいぶてんてこまいだったと思いますけど、
そうね、
美味しいもの食べれてよかったですよ
タイトスケジュールだったのでね、もうちょっとゆっくりしたいと思いながらも。
そうね、
次は観光で
行きたいですね、
うん、行かせていただきたい地ではありますね。
ね、さっきさ、うん、ミラモンのさ、山形どうだったみたいな話をさ、その裏でしてたじゃん。
そうね、始まる前にね、
影山さんともさ、その話しててさ、影山さんが、私も研修行きたいっておっしゃってて、
ね、出張行きたいっつってね。
で、私も分かると思って、うん、で結局共通してたのが、あの出張という名目のもとどこかに行きたい
そうね、
間違いない、
会社の経費でね。
そうなの、私のお金は使わないいいね。
そうね、うん、まあでも本来、うんうん、観光地という観光地に行けなかったりもするんですけれども、
う
ん、
まあそうだね、
やっぱしだからこそ行けない地に行けたりもするので。
確かに、
そう、
普通だったら旅行だったらもうあのメジャーなところ行っちゃうから、
そうそうそうそう、
ね、出張だからこそね、絶対みんな行かないであろうところ
で、ね、そうなのよ、ここはどこっていう思いながら、
ね、
迷いながら進んでいくの結構楽しいなと思いながら、
うん、うん、なんかね、冒険のような
冒険のような集中でした。
お疲れ様でした、はい、
でも意外と雪降ってなくて、
ね、
で結構日本酒田市っていうのが、
うん、
結構日本海側で、
うん、
日本海側ってこう、うん、風が強くて、
そうだね、
で海風って結構暖かいらしくて、うんうん、雪が降りにくいらしいんですよ。
確かにね、私てっきり山形は雪降るもんだと思って、
うんうんうん、
しかもミラモンがちょうど行った日さ、こっちもさ雪降る予報があったんだよ、
う
んうん、でこっちちょっとさ雪パラついたんだけど、そっちどうっつったら全然降ってないみたい
な
感じだったよね。
降っちゃいなかったのよ、
うん、
で途中山形ちょっと山の付近ではやっぱし降ってたりはしたんですけれども、うんうん、着いた時には全然でしたね、うん、
いやーなんか本当に日本ってさ、四季折々、気候折々だね、気候折々ってなんだ、地域折々ね、
地域折々、季節折々ですね、は
い、ですね。まあでもすっかりね、今日も暖かいですけども、
うん、今日はお日柄もよく
て、そう、もう春がねもうだいぶ近づいてきてますよ。
でもなんだかんだ3月ですからね、うん、
でもなんかね、もうちょっとで結構暖かくなるって言ってたよ。
今週が週末にかけて暖かくなるような、
そうそうそう、
ね、ことも予報でね言ってましたけど、
結構最近天気予報当たるんで、
うんうん、
お、これはマジで春の到来ではっていうね、
ね、
う
ん、そろそろ桜だったりとかっていう
の
も、ね、
そうね、桜も楽しみですね、うん、
よかったです、よかったのかな、うん、卒業式に間に合わなかったのかな。
あ、そうだね、卒業式にはみんなどれぐらいなんだろう、卒業式3月19とかなんか10、
先週あたりが高校の卒業式、
うん、
で今週あたりが中学校 で、
うん、
で来週あたりが小学校、
あ、そうなの、
幼稚園とかになってくるんですかね。
あ、じゃあ間に合わなかった人たちもいるね、
うん、
うん、まあまあまあ入学式に咲いてれば、
ね、
なんかそれっぽくないですか
入学式まで持つかな、
どうなんだろう、持つといいですけどね、持つような気もしなくもない、
うん、
まあ、そんな春の訪れを楽しみに、
はい、
我々も新しい気持ちで、ね、楽しんで皆さんにラジオをお届けしていきましょうか。
そうですね、
はい、
今日も頑張ってまいります。
Yes、
ぜひお聞きくださいということで、
はい、
ではここで一旦 CM を挟んでから次のコーナーに参りたいと思います。
はい、時刻は2時10分でございます。この番組は東京854クルメラより生放送でお送りしております。おんちゃんとみなもんのクルメライフになります。パーソナリティは引き続きおんちゃんと
みなもんです。
よろしくどうぞ。
ということで早速やっていきましょう。
はい、
ワクダメ
です
です。はい、 こちらのコーナーはエンターテインメント業に関わらせていただいている私たちが映画やドラマ、漫画や本などお気に入りのものから最新作のものまでいろんな作品についてトークしていくコーナーです。
はいはい、
ということで
片思い、
はい、片思い作品ということで、うんうん、ね
え難しいよね。
そうなのよ。
まあでも恋愛ものに、ね、なるので、なんかちょっと春って恋愛ものっぽくないですか。
確かに
別れと出会いの季節です
よ。確かに、
まあ、それ4月にも言えるんだけどね
まあ3月4月ですよね。
そうそうそう、
こう入れ替わりの時期というか、
うんうん
う
ん、
それ すごいね、悩んだんですよ。
悩ませたね、
うん、私にでね、
うん、
もうこれはもう恋愛ラブコメ、
はいはいはい、
ね、ラブストーリー一択なのかなって思って探してたんですよ、
うん、
でね、この年になるとラブコメと青春ラブコメみたいなのにちょっと抵抗が出てくるんですよね。
あまあこの年になるとって、あの皆さん誤解を生みますけど、ミラモはまだ25です
なんかね、この高校生のキラキラした恋愛にちょっとなんか、
まあ、私た
ちも眩しすぎてあって、
現役高校生を退いてから経ちますからね、時間が、うん、
キラキラしすぎちゃって大丈夫かな、ついていけるかなと思って
大丈夫大丈夫、ほら見た目高校生みたいだから、みんな大丈夫、あんたは
いけるかな、
まだあんたはいける、
う
ん、
じゃあ気持ちだけ、
そう私がやっちゃうと、もうあなんちゃってたなって、もう一気にバレるんで、ちょっとそれはちょっと、
もうさすがに難しいと思うんですけれども、
いやミナモンはいけるって、まだなんちゃってができるの、私はなんちゃってがなんちゃってでバレるからあなんちゃってたって
ちょっと一回、うん、あれですかね、制服ディズニーでもしてみますか
制服ディズニーな、私のメンタルが耐えられるかな多分なんかこう顔を捨てればいけると思う、
うんうん、
気にしないみたいな
ちょっとそれ収録して流してみたいところではありますけどね。
制服ディズニーしてきました、
うん、ということで、はい、今回が、まあ、両片思いとか片思い作品ということで、う
ん、はい、
まあ見つけてまいりました。
あ素晴らしい、
はい、
食べたね、
はい、今回私が選んできたのは、なのにちぎらくんが甘すぎるっていう映画なんですけれども、
なんか聞いたことあるな。
これはですね、昨年ですね、2023年3月3日公開、まあ、99分、
うん、
ギリギリ100分いかない
あ、はいはいはい、結構ね短めっていうのかな、うん、
1時間半ちょい、
まあ、1時間半ちょいだね、
うん、で、まあ、制作は日本の映画で、配給は松竹なんですけれども、この作品はですね、一巻発売後異例のスピードで重版が決まり、期間発刊で260万部を突破した講談社月刊デザートで連載中の阿南くじらさんによる超人気コミック、なのにちぎらくんが甘すぎるっていう作品を映画化した作品になるんですけれどもこのインパクトのあるタイトルと、もうね、次から次へと登場する女子憧れの胸キュンキュンキュン
キュン多いな、
そう、胸キュンキュンキュンキュンなのよ、
胸キュンキュン
シチュエーションが話題となり、はい、全国のティーン女子たちがドハマりしたラブストーリー作品です。
よくわかりました、
うん、キュンキュンしたよ。
キュンキュンした、
うん、
あのやっぱキュン成分摂取できる、
できる
間違いない、
キラキラしてた、
うん、おいいね、
今回ね、主人公ちぎらすいを演じるのは今最も勢いのあるグループといっても過言ではない、なにわ男子の高橋恭平さん。
ほうほう、
超イケメン。
おお、
なんかね、あのね、無口な感じの無表情な感じなんだけど、その奥に漂うちょっとクールビューティーな感じ
なるほどね、
うん、はっ、かっこいいと思いながら、
かっこいい、うん、いいじゃないですか。
そしてヒロインの如月マーヤには畑芽
育
さんですね。子役の頃から演技を磨き、等身大の可愛らしさでキュートに、そして時にコミカルにマーヤを演じております。
キャリア長い女優さんなんですね、
うん、でもすっごいね、可愛らしい、
うん、
天真爛漫な感じがね、すごい演技に生きてて、
やっぱりさ、
うん、
そういう青春もの、胸キュンものを演じる主人公ってさ、うん、顔の可愛さだけじゃないと思うの、うん、やっぱりさ、うん、その人がもともと持ってる天性のなんかその資質、
はいはいはいはい、
その天真爛漫さ絶対必要だよね。
確かに、
じゃないと務まらないよね、
う
ん、
このラブコメっていうところでは特にこの清純派っぽさと天真爛漫さ、うん、 っていうか子犬っぽさっていうんですか、
いや大事、
そうがね、なかなかすごいね、生きてる、
貴重よ、
うん、子だなと思って、
もうドンピシャだったんですね、
ドンピシャでした、
はい、
そしてさらにはですね、板垣李光人さんですとかリコさん、曽田陵介さんだったり中島るなさんなど旬でリフレッシュな俳優陣の俳優陣が顔を揃えております。
はい、
そして監督はですね、昼中の流星だったりですとか、あの僕の初恋君に捧ぐなどでヒットを次々と生み出してきた新庄武彦監督が務めておりまして、主題歌にはなにわ男子初の主題、映画主題歌となるスペシャルキスが使われております。
スペシャルキス、
キスです、
なんかもうキラキラものの曲って感じだな、うん、そう主題歌って感じです、
もう全部がキラキラした、
そうだね、
もうね、このあの新庄武彦監督が監督をやっているっていうだけで、はい、もう安心感がすごいのよね、
うん、そうだね、そうやっぱり恋愛ものといえばみたいな、うん、あります、
そうなのよ、結構 これで私たちも高校時代中学時代、うん、キュンキュンさせてもらってたなっていう思い出があるので
ありますね、そ
う信頼感というか、
うん、信頼感、ね、
そう信頼感と安心感がすごいなと思って、
うん、うん、
安心感を持って見られましたね、
はいはいはいはい、
うん、やっぱり、うん、そしてストーリーはですね、なんと人生初の告白に見事に玉砕した高校2年生の失恋女子マーヤのお話なんですけれども、
うん、
はい、親友の近くに、慰められるも落ち込んでいるところを陸上部のエースで学校一のイケメン男子でちぎらくんに見られてしまいます。
ちぎらくんに見られちゃう、
ね、そうです、モテモテなのに周囲には塩対応なちぎらくんがなぜかマーヤに、提案したのは片思いごっこ、ここで出てきます片思い、
は
い、好きな人無理に探すくらいなら俺に片思いすれば、片思いごっこの条件は絶対に好きにならないこと、周りにバレないことですね。好きになってはいけない約束なのに自分だけには優しくて甘すぎるちぎらくんにマヤの気持ちは次第に揺れ動いていきます。そんな中マヤに密かに思いを寄せているクラスメイトの手塚に親密な関係が知られてしまいます。果たして2人の片思いごっこはいかに。
あ、でもいい具合にみんな誰かに誰かが片思いしてる、
そうでしょ、うん、いいとこ取りじゃない、
いいんじゃない、いいんじゃない、
そうもうね王道ラブコメ作品、
うんうんうん、
でね、私はちぎらくんのちぎらっていう漢字が線に輝くっていう、
うん、
でちぎらで
珍しい、ね、
水があの水星の水、
うん、
キラキラネーム、
確かにキラキラネーム聞いたことないもん、
時代と思いながら
時代だね
まずそこからね、うん、おーおーおーと思って、
これもしかしたらさ、うん、書いてる作者さんも結構若いんじゃない
かもしれないね、
最近のさちょっと少女漫画あんまりあのまんべんなく見てはいるんですけど、うん、なんかねあのこう広告が出て面白そうなものをつまんでるから、うん、これは初めて知ったんだけどね、
はいはいはい、
なんか絶対作者さん若い気がするな、
もうねもうねもう王道よね、
うん、
学校一面学校一イケメンで何でもできて、はい、スマートな男の子に恋をするっていう、まあ、最初はね、まあ、その好きで片思いをするわけではなく、
うん、
その玉砕した、ね、うん、失恋を埋めるためにちょっとこの人に気持ちを持っていこうっていうところからスタートするんですけれども、
う
ん、
そうね、
まあ、相関図としてはキサラギマヤ、
はいはい、
まあ、畑芽育さんが演じてるんですけれども、うんうん、この子がですね山田太郎っていうあの曽田陵介さんが演じてる山田太郎っていう人に、うん、初めて告白するんですけど、うん、君は誰みたいな感じで、
あ、
もうなんかもう全然相手にしてくれず、
なんかそれもいいだけどね、
そう、うん、その山田くんもですねこうなんか演芸部っていうか、
はいはい、
全くなんかこう、うん、パッとするタイプではないんですよ、むしろなんか兄オタみたいな、
へ、
なんとかですねとか言ってるタイプなんですよなんか何が良かったんだろう、はいはいはい、彼のっていうところではあったんだけど、だからその振られた瞬間、まあ彼は確かにないよなっていう感じで、
うん、
なんかそっちに引きずられることもなく、うん、このちぎらくんに移行できるんですよ、 こっち側も、
なんかそうね、 なんか昔見たパターンだとさ、失恋したけど、うん、その失恋した相手も結構さ、周りから人気のイケメンね、
そう
イケメン系、うん、でなんかそこからまたなんか慰めてくれるのもなんか別の系統のイケメンみたいなのがあるからね。
そうで2大イケメン2トップに挟まれるってパターンが多かったと思うんですけども、
ね、
もうシフトチェンジ早いんで。
早いね
ほうほう、なるほどなって思いながら、
うんうん、
でそこでそのまやちゃんが次にこのちぎらくんですよね、うん、ちぎらくん、高橋恭平さん演じるちぎらくんに片思いごっこを提案されて、はい、まあ、徐々に気になっていくわけですよ。
でしょうね、
はい、
気にならないわけなくない、
なくないですよ本当になくないって感じなんですけども、
なくない、
うん、そのやっぱしね、ちぎらくんもイケメンなわけですから、そのファンクラブがあるんですよ、あるわけですよ、
噂のファンクラブ、はい、
そのなんかこうヒエラルキートップの中島ルナさん演じる花咲美優っていう子ですね、
可愛、はい、い子ですね、
めちゃくちゃ可愛い子です、
出ました
よ、はい、こうね屋上に呼んで告白なんかしたりとか、はいはい、でもですね、私時代だなと思ったのが、うん、このヒエラルキートップの子が、うん、こうマーヤちゃんとこのちぎらくんで一緒にいるところを見たりとかしてるのに意外と攻撃的じゃないってところが、
うん、
時代だなと思った。
そうだね、なんか昔の少女漫画ってさ、うん、なんか主人公とさイケメンがこうねイチャイチャしてるとそれ見たさ可愛い女子がちょっと呼び出すよね。
そうそうそうそう、
なんだよあんたさ、
あんたは何みたいな結構そのイメージが強かったから
釣り合わないんだけどみたいなツッコミが絶対入る。
そう、それをこう構えてたから、あ、意外と穏やか、心穏やかに見れると思って。
逆にその見たとしても何も言わないの。
そう、
うーん、
ちょっとなんか嫌そうな顔はするけど、
あ、ね、
なんかそこまで、
うんうん、そかそか、
いじめたりとかはなかったので、
みんな悟り世代だね。
そうだよね。
感情を待たさないんだね。
なるほどな、令和だなって思いながら。
令和だね、
うん。そしてそんな中ですよ。
うん、
こうちぎらくんのことが気になっている時にですね、
うんうん、
手塚くんが出てくるわけですよ。
出た、あの、はい、主人公が好きな。
はい。
もともとじゃん主人公も。
ね、
はい、
もうちぎらくん。が前は気になるのに、うん、手塚くんは前のことが気になってる、
はいはいはい、
で前は手塚くんのことを友達だとしか思ってない
だよね、
はい、はあ、
悲しい、
出たこの設定、
切ないね、切ない三角関係、
そう、切ない
四角関係か、
そうだね、
うん、
もう結構、まあ、王道の相関図とは思いましたけれども、
思いましたけども、
まあ、これが一番いい、
まあね、いいね、いいね
本当にね、王道ラブストーリーで、
うん、
でね、切ない、
うん、
ちぎらくんがイケメンで、うんうん、学校中のアイドルだからこそこうバレないように気を使う姿っていうのが
あるある、
そう、うん、あやちゃんのこう気を使う姿が本当に切なくて、
そうだよね、
やっぱし私なんかと一緒にいてはいけないんでしょみたいな、
わかる、もうあのお約束私なんかが
私なんかがっていうのと、はい、でも手塚くんも手塚くんでマヤのことが好きで、でもちょっと不器用で、
うん、
自分に振り向かせようと必死な姿が切なくていてほしい多分ね、今までだったら、
うんうん、
もうこの王道二人がくっついてくれ、
はい、ね、
後の周りのみんなはもういらないぐらいな感じで思ってたんだけど、ね、なんかねみんな人それぞれね、うん、頑張ってて、
うん、
みんな愛おしい、みんな切ないっていう、う
ん、みんな切ない、そう、私が求めていたのはそれだ、みんな切ないんだ、
みんな切ないって思えるようになった、
いいね
この年になると、
はい、
こう胸キュンキラキララブストーリーが、
はい、
なんかすごい人生の縮図じゃないけど
皆さんしつこく何度も言いますが、この年と言いつつミナモはまだ25です
なんか全員のキャラクターが愛おしく感じるんだなって思いました。
すごい
ね、
なんか私すごいさ、どうしてもあるあると思ってちょっとさほくそ笑んじゃうんだけどさ、
うん、
これはテレゆえのほくそ笑んじゃうのよね、
うんうんうん、
なんかわかるよ、そのあ見たらあはってなるんだけど、
そう、
なんかそれをごまかすためのほほみたいな感じの笑いに消化してるのよ、年、ね、
そうなのよ、
年を感じるアラサー女子、
そうなんですよね、片足突っ込むとこうなるんだなと思いながら、うん
ね、
でそのねキュンキュンキュンのラブストーリーに、
はい、
ここまで見入ってしまうとは思ってなかったので、
うん、
ちょっとなんかある意味期待はあの期待以上というか想像以上というか、
うん、
ぜひね、
はい、
こう胸キュンしたい人ぜひ 胸キュン胸シュン
胸シュンそうだね胸キュンも一つ胸シュンも一つねいいと思う、いいと思う、
はい、
うん、
ぜひ見ていただきたい作品となっておりますので、は
い、ありがとうございます、はい、ちぎらくんなのにちぎらくんが甘すぎる。
そう
ちぎらくんってちょっと言いづらいね。
そうなのよ、
ちぎらくん、
チェゲラみたいな、
チェゲラ
チェゲラくんみたいな
違うなみたいなはい、いやでもね本当、はい、無茶ぶりなテーマでしたけども、ミラモンありがとうございます。
いやいや本当にねいい機会でした。
はい、よか
ったです。ちょっと胸キュン補充できたので、
うん、
よかったです、
ね、私もみんなに胸キュンできる作品を来週持ってきますね、うん、
ぜひぜひお願いします、
は
い、
ちょラジオの、ね、お便りいただいてますので、
ありがとうございます、
はい、読ませていただきます、はい、ラジオネームピンズージャさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おんちゃんみなもんこんにちは。
こんにちは。
今日は風が強すぎますね、おこ、いや本当におこね、
おこですよ、
飛ばされないでください。で今日は片思いがテーマということで、みなもんが言ってた通り確かにこの年過去おんちゃんと同年代になるとなかなか高校生とか若者の青春系恋愛のものはなかなか敬遠してしまいますよね。
そうなんですよ
がしかし、
うわー、しかし
最近一周回ってその若い成分を吸い取りたい気持ちで青春系恋愛ものの主に漫画を読み返してしまう今日この頃です。まあ、分かる、私もね読み返す、うん、
隣の怪物くんだったかな、
懐かしいじゃない、
懐かしいでしょ、あれって大好きで、
私もあれ大好き、
久々に見返したいなと思った。確かに
あれも菅田将暉さんが実写化されてますしね、
うん、はいはい、うん、そうなんですよ、
ちょっと気になってきたな、
でしょ
よかったら二人も自分の高校生時代流行ってた恋愛ものを読み返すと意外とハマってしまうかもしれないですよ。いや全然ハマると思いますよ。ちなみにお二人の高校生の時に流行った恋愛ものなんでしたか。私はちはやふるとかオハライドでした。それはねもう同年代よあなた。
あ、オハライド懐かしい、はい、
このね、リスナーさんは同年代です。
はいはいはい。
あとはそう、隣の怪物くんもそうだし、
そう、
あの僕の初恋を君に捧ぐとかさ、 そうね、そこら辺は全然流行ってたな、
うん、なんだっけ、あの今日恋、うん、今日君に
出た、今日恋を始めますみたいな
やつだっけ、今日恋始めますか
みたいなや
つだったね。そう、うん、松坂桃李さんと、
あ、そう、やっぱりあの当時松坂桃李さんが正直その少女漫画もののヒーローになることが多かった。
そう、う
ん、今の山崎賢人さんの全枠みたいな。
そう、確かに確かに
そうね、本当に、まあ、本当また読み返してみようと思います。
そうですね、
ありがとうございます。さて、ラジオネームプースカさんからもいただいております、
はい、
ミラモンセヌさんこんにちは。
セヌさん、
今度は私がセヌさんになった三寒四温にも程があるだろな今月ですが、体調は大丈夫ですか。花粉かな、思い
花粉です ね、 ね、目が絶賛
かゆいよね、
かゆいです、
私もぶっちゃけかゆいさて、自分は恋愛関係の作品は一切見ないので、またさようならこんばんはおすすめそうになったので、そこは大人の対応で、あ、なんかね昨年だったら進めてくれましたよね、さようならこんばんはって、
はいはいはい、
ちょっと透明感満載の女優さんが演じてらっしゃるやつ、
はいはい、
来月公開でアカデミー賞脚本賞ノミネートのパストライブス再開を先日試写会で見たと。
お、
はい、韓国で暮らす12歳の男女はお互い好きだったか打ち明けないままに、女の子はカナダに、家族と移住する。12年後父親が映画監督の彼女は父親の作品のホームページで彼の自分を探している書き込みを見つける。教習から SNS をつなぎ電話する2人だったが、自分は中盤からラストまでずっとモヤモヤ、これが自分がラブストーリー初心者だからなのか男だからなのか、ぜひ教えてほしい、よろしくお願いしますでもこのあらすじ見た感じさ、
うん、
ちょっと今時じゃない、
今時
あるよね、なんかその私もなんだけど、その昔のね中学時代高校時代はそこまで SNS 使ってなかったから、大学生とかもう卒業した後に、うん、なんかたまたま見つけたりするよね、あの時のみたいな、
すごくモヤモヤするすごくモヤモヤするの分かる、
ですよね、
別にね、
うん、
今まで気にしてなかったし、
うん、
今まで出てこなかったのに、うん、なんでおすすめで出てくるのみたいな、ね、
まあそれもあるよね、
たまには思う、
まあでもその流れで私も連絡取ったりしたことあったから、うん、ああ今時って思った、
確かに、じゃあそこでね連絡取るって悔しいから取らないんだけど、
ああ、まあまあまあまあそうね、私なんかでその時興味が増してね取っちゃったけど、
うんうん、
まあそうだね、今は取らないな、
うん、
今は別に見つけたとしても、あ、元気でやってんな、生きてる、
そう、生きてるなって思うぐらい
当時はね私もね若かったんで、21とか22でしたから若かったな、
うんうん、ね、
そういうことが私もありましたというね、あのお便りで思い出しました、ありがとうございます。
なんかわかるわ、もやもやするのよ、
はい、そうそうそう、だからそのもやもやを楽しむ作品だと思えばいいんじゃないかな、
確かに確かにね、
そうよ、 だって作品だけじゃなく物事ってほら黒白全てすっきりつくものばかりじゃないでしょ、
うん、そうだね、
うんうん、グレーだっていっぱいあるわ、
うん、
いい感じにまとめた
ということでは
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。結構恋愛作品って語れますね。
そうね、語り始めるとね、
そう出てくる出てくる
出てくる出てくる、わかるよ。
ということで、
はい
はい、今回ね主題歌がなにわ男子だったので、
うん、か
けたいなと思ったんですけれども、はい、やっぱり出てこないんですよね。
あ、ちょっとね、
いろいろ
大人の事情
の関係だと思うんですけれども、なので今回は、まあ、春ということで、
うん、
ちょっと春らしい曲にしようかなということでこちらを選曲させていただきましたのでぜひお聴きください。スミカで春風。ただいまお送りした曲がスミカで春風でした。時刻は2時33分を回ったところです。この番組は東京854クルメラから生放送でお届けしております。おんちゃんとみなものクルメライフです。パーソナリティは引き続きみなも
ん
と
おんちゃんでお届けします。
はい、ということでは
い
参りましょう。みなもんの部屋。このコーナーはですね、日々のスキンケアからちょっとしたプチテクニック、最新コスメから最新ファッションなどなど、そして Z 世代のあれこれなんかをお届けしちゃうコーナーです。
はい、先週お休みしてたからさ、
はい、
ちょっと恋しかったよ。
恋しかったですか？うん、本日はですね、
はい、なんだなんだい？
死後。
死後。
昭和やバブル、平成。
理解。
ネット用語。など今まで使われてきた言葉の死語をですね、はい、
はい、
クイズ形式でやっていこうかなっていう
ところ。クイズ形式つらいぞこれ。死んでると思ってないもん使ってる可能性ある。
確かにね。
まあまあまあ、はい、よくある。
まず、
はい、
昭和とかバブル時代の、
うん、
でいきましょうか。
いきましょう。
はい、第1問、
はい、
アンチョコ。
いや死語だろ。
アンチョコ
死語だろ。使ってる人見ないよ今。
確かに。
アンチョコ、
はい、
ちょっと待って、私
意味わかりますか？
なんか安直すぎないみたいな、そういう意味だっけ？
ああ、確かにね。そう言われればそうっぽくも聞こえますけれども。
そうだ、ちょっと違う気がするな。
これ参考書のことを指す俗語。
え、参考書をアンチョコっていうの？
参考書だってよ。
なんだそりゃ。
へえ。あとは第2問、いただきマンモス。
やっぱ未だに言うんだわ。でも死語でしょどうせ。
そうだね、
死語だぞ。うん、ゆうゆう全然
ね、
うん。
今からご紹介するの全部死語なので。
ない
あ、これ使っちゃってるわっていうのもあるから。
そうだね、それもクイズじゃないよ。
次がですね、炒めし。
炒めし、
炒めし、
飯をいただきます。
あー、私痛い方の飯だと思ったの。
あー、
痛しゃとか。
はいはいはい、
なんかそういう痛場とか、
分かんない、
そういう意味なのかなと思ったら、う
ん
うん、イタリアン料理。
炒飯、
炒飯。
あー、待って、そうだね、
バブル時代に流行した言葉。
あれってバブルなんだ。
うん、
知らなかった。
あとは
なになに、
ギャフン。ギャフンと言わせる。
やばい、ちょっと使うぞ私。いや、ギャフンと言わせてるよあいつ、これってとかって。
これ死語なの？
そうだね、
まあね、言い込められて グーの音も出ないとか、一言も言い終わらせなく。
そうだよね、だ私未だに結構使うよ
ね。
悔しい思いした時とかね、特に、
うんうんうんうん、
はあ、もうなんだあいつ見てろ、ギャフンと言わせてるわみたいな感じでよく言うけど。死語ですね。
ね、はい、冗談はよしこちゃん。
冗談はよしこちゃんは使わない。
これはね、これは使わないかな、
冗談はよしなよとかしか言わないかな、うん、
あとしゃかりき。
しゃかりきあったね。
一つのものに対して夢中になって取り組むこと
ありましたけど、
はい、
あんまり使ったことないかも。
あんま使わないかも、
うんうんうん、そうだね、
確かに。
しゃかりきに頑張りますとかなんか言ってたのを聞いたことはあるかもしれないけど、
うんうんうん、うんうん、
でもそうだね、ちょこちょこやっぱり分かってはいるけど使わないってことはもう多いかな、
うんうん、これ初めて聞いた。
なんぞ？
パープリン。
パープリン、
うん、
パーマがプリン違う。
あ、でもね頭なのは正解。
あ、やっぱり。じゃあその あれだね、カラーが落ちたんだね。
あれってだと思うじゃん。
違うの？
じゃなくて、パーなので、まるで脳がプリン。つまり、とても頭の悪い状態を意味する言葉。
パープリン？
パープリン。
は
パープリン？
パープリン。パープリンみたいなこと言うやん。
パープリン？パープリン。わかんない。
あ、まあでも、そういうことなのね。うん、まあ、頭がパーとはよく言うし、
うん
で、プリンはあんまり聞かないけど、
うんうん、
プリンも合わせるんだね。
ね、
うん。勉強になりますよ。
ですね。では、平成に行きますか。
平成に。
平成の死後。
はい。
アウト・オブ・眼中。
ちょっと待って、たまに使うんだから。
アウト・オブ・眼中ね、うん。私はたまに。
眼中にないわ。
そうそうそうそうそう。
アウト・オブ・眼中だ、お前なんぞ、うん、みたいな。全然あるかもしれない。
あと、MK5?
マジで恋する5秒前
マジで、そうね、恋するもあるし。
あ、
平成だと、マジで切れる。
出た。
5秒前。
あ、MK5、そうだね、切れる方の意味だったら、使ったかも、
うんうんうん。
今は使わないけど。
あと、オッハー。
うわー
懐かしいね。
オハスタやんけ。
オハね、懐かしい。
今もオハスタはやってるみたいだけど。
あ、そうなんだ。
私たちの世代オハスタ結構ね、学校行く前に見たりしてたからさ。
見てた、みんな見てただ
よね、
うん、
やっぱそれでオハーって絶対言うよね。
オハー言ってたね。
それだ、
懐かしい。
今は言わんな。
言わんな。
使わん使わん、う
ん、あとね、逆パカ。
逆パカ、あ、携帯、折りたたみ式携帯を逆にパカッとしちゃうぐらい怒ってるってことじゃない？
そうそう、それ、うん、それ
やっぱりだって反対にパカーってやっちゃって、わー怒れよみたいな感じ
逆パカね、
うん、
折りたたみのガラケーを逆方向にパカッと折って壊してしまうことを指した俗語、
はい、逆パカ
ね。
でもそんなことしょっちゅうあったらやばくない？
あとパチコク。
あ、パチコいてんじゃねえよって。
そう、それ。
待って、私使うぞ。
私使ったことないな、
うん、あなたは使わなそう。いや、私がなんかねちょっとね、なんかね、ちょっと平成のヤッキーみたいなこともよく使うので、ね、パチコいてんじゃねえよとか。
パチコいてんじゃねえよ。
そうだから、テレビ見てる時とかドラマとかでね、明らかにありえないさことを言ってたりするとさ、
うん、
何こいつパチコいてんだとか、なんか一人で言っちゃう。
うわあ、嘘っぱちをこく、つまり嘘をつくことを意味する。
そう
そうそう、ね、なるほど。猛満体。
猛満体は使わない。知ってるけど。
うん、
意外と使うのそれは。
問題ありません。
うん、
問題の猛満体。猛満体はあんま使わないかもね。
そうね、使わないね、本当にそれは。う
んうん、あと、ヤバタ人間。
ヤバタ人間はたまに使う。
たまに使ってたわ。
やべやべやべ、ヤバタ人間だ。
ね。
多分本当にヤバい時に使う。
うんうん。
マジでヤバくない時は使わない。
確かに、
うん、多分何喋ってるか分かんないんだよ自分でも、
ね、
あ、やばいんだよね、やばたにだって多分何も考えやばすぎて脳が思考してないんだよ。
確かに確かに、
そうそうそう、正常に働いて
る、はい、というわけで、
はい、
以上平成の死後ですね、
はい、死後でした。
これ全部ではないんですけども、はい、一部を抜粋してご紹介させていただいてるの で、
はい、
本当には本当にまだまだかなりあるので、もしかしたら他にもね、死後と言われる言葉を使ってるかもしれないので。
実は私は気になってた死後が最近1個ありまして、
はいはい、
激おこぷんぷん丸、ムカチャッカファイヤーはもうあれも死後ですかね、
うん、そうですね、
そうです、
おそらくそうでしょうね。
もうみなもんにバッサリ切られた。これはもうダメだ、使うのやめよう。
ピエンとかも割と
やば、
あったわ、激おこぷんぷん丸、激おことか
やめて、
KY とかも、
おい、私最近使ったんだよ ね、激おこぷんぷん丸とか、おこだよとかさ、
おこだよぐらいだったらね、
いけるかな、
使わせてくれと思うけどね。
確かに確かに。
おこなんですけど。
さ あと腹立つのりとかね、
腹立つのり、
それはもうダメなのかもしれない。多分誰にも伝わらない。
うんうんうん、うん、
そうだね、
だんだんね今の言葉も使われなくなってくる時が来るのでしょうけれども、はい、
確かに、
はい、皆さんね、一回ね、自分の使ってる言葉を検索してみて、
そうだね、
うん、現状を確認するのもありかもしれないですね。
マジでその通りですね、
はい、
はい、アップデートしていきましょう。
そうですね、
うん、
これは第2弾第3弾も後々やっていこうかなと思いますので、
はい、お願いします。
こう期待ってこと
で、はい、ありがとうございます。
以上、みなもんの部屋でした。
イエーイ。さて、次の曲に参りたいと思います。聞きください、ゆめっちで増していくプレッシャー。ただいまお送りしました曲はゆめっちで増していくプレッシャーでした。 時刻は2時44分にちょうどなったところです、はい、引き続きおんちゃんとみなもんのくるめライフ、パーソナリティはおんちゃんと
みなもんです。
よろしく
どうぞ。
さて次のおんちゃんのコーナーに参りたいと思います。
はい、
アンニョン、おんちゃんの韓流始めました。このコーナーはですね、
はい、
韓国生まれ日本育ちの私おんちゃんが最近気になる日韓文化のギャップだったり、韓国エンタメについてだったり、韓国語講座なんかをやったりする、まあ、韓国関連のコーナーでございます、
はい、
今日はですね、
はい、
ちょっと最近テレビで見て、これ面白いなと思って調べたのがきっかけ、
はい、
あの最新のワンちゃんの人気名前ランキング、
う
ん
う
ん、
ほ
うちもね犬を飼ってるんで、
はいはいはい、
テレビでたまたま番組見てたら、うん、それが出てきたんで、
うん、
おおまあまあ気になるやんって思って見てたんですよ、
うん、ワンちゃん限定、そ
うとりあえずワンちゃん限定だった、
う
ん、でそのテレビでやってたものはあの、うん、アニコムっていうさそのペットの保険会社さんがやってる、
はいはいはいはい、
まあ、その保険会社に登録してるねデータを元にっていう集計したデータだったんだけど、うん、圧倒的にその過去10年分で絶対にランクインしてたのがチョコ、うん、
はあ、
近くにさチョコって犬さ、
うん、
意外といなくない？
チョコちゃん、うん、でもねお菓子系の名前多いよね。
そうお菓子系の名前は多いなと思ったんだけど、うん、意外と周りにいないのよ知り合いは。うん、
確かに私の周りもチョコはいないかも。
いなくない、
うん、
でも確かね2010年ぐらいからなんかランキングを結構出してくれたんだけど、
うんうん、
結構10年分ぐらい、
はいはいはいはい、
そしたらチョコは絶対にランクインしてたし、
へ
ー、マロン、
あーマロンちゃんはよく聞くかも。
そうマロンがだいたい3位に入って、
うん、
2位にココ。
あーココね、ココちゃんはよく聞くわ。
いるよね。
いる。
ココちゃんはなんか犬の話をしてると一回は聞く気がする。
確かにね、ココ、ココはそうだね。
あと割となんかオスもメスも関係ないかなみたいな、
うんうん、
まあ、チョコもそうなんだけどさ。で1位がチョコっていうのが多かったんですよ、
うんうんうん、
でその後いろいろランキングを見ていってたらその後5年6年はずっと1位がチョコだったの。
へえ。
でもそこからうわこれ全然チョコもう本当不動の1位じゃんって思ってたら、はいはい、5年目以降2015年以降はねなんとココが上になってきたの。
へ
え。ココが1位みたいな。
ココなんだ。
そうで2位にチョコがランクインして、
はいはいはい、
でマロンちゃんは、まあ、割と入ってるみたいな。
へえ、うん、じゃあその3つがこう
そうなんかずっと動いてるのよ。
動いてる感じなのか。
そのまま2022、3年まで来ると思いきや、
うん、
はい、ここ数年去年さ、まあ、去年ですよ、
うん、
去年とか 2,3 年前あたりからランクがまた変わりました。
当てていい位置
どうぞ。
デコピン。
違う。いいね、そのぶっこみいいよ。大谷さんですね。
大谷さんですね。
残念。
残念なのか。
デコピンって名前つける人もいるかもしれない、ね、これから多そう。
多そうだよね。
これからはね。
デコピンかなと思ったけど。
残念ながら近年1位はですね、
うん、
麦ちゃんです。
麦ちゃんなんだ。
なんで麦なんだろう私思ったんだけど。
あでもね、
うん、
友達に柴犬で麦ちゃんいるわ。
やはり、
うん、
私も調べたらさ、うん、ツイッターあの現 X でフォローしてる人気の犬アカウントの名前もね、
うん、
麦小麦、
麦小麦
さ多いよね。
多い。
それであそういえばって納得したの。
確かに。
でそれをきっかけにそういえば韓国で犬の名前って何が人気なんだろうって思って調べたのよ。
はいはいはいはい。
これがね面白かったんですよ。ちょっと聞いてやってください。2023年のねあの本当に昨年、あごめんなさい2022年でした。2022年最新韓国で人気の犬の名前ランキングトップ10私が調べてみたんですけれども、
はいはい、
はい、こちらですね、参考サイトはモウダというね、
モウダ
サイトです。あのほうほう、ハングルでモウダって書いてあって、ローマ字だと MOUDA です。
MOUDA。
はい、ちょっとあの気になる方はねこちらも調べてみてほしいんですけど、
はい、
はい、ちなみに韓国人がどんな名前をつけるかっていうのを皆さん気になるじゃないですか。
気になる。
10位からいきましょう、
うん、
10位モギ。
モギ、
これはねなんでかっていうと犬の鳴き声って日本ではワンワン、
ワンワン、
韓国ではモンモンなんですよ。
へ
え。モンモンって言ったからそれでモンモギって言うとワンワンワンコって意味なの、うん、モンギっていうのでつまりワンコみたいな名前ですね。
へえ、なるほど、
そう あとはふわふわっていうのも意味するそうなんですよね、うんうんうん、でこれが10位にランクインしてました。で9位、
はい、
神。これちょっと発音しづらいかも。神、
神、
これね、黒いって意味なの。
ほう、
黒い犬によくつける。
へえ、
うん。あとこれ余談なんだけど、ブサ可愛い犬によくつけられる傾向があるらしい、
うん、
神。
へ
え、うん。あと私がよく聞いたのは、うんうん、ゴミ、
ゴミ、
あのどっちも黒いって意味なんだけど、うん、ゴミやーとかなんか神っていうのなんかやっぱ 黒い子っていうさ、
はいはいはい、
意味で呼ぶんだけどさ、うん、響きは私も可愛いなと思ってて、うんうんうんうん、これが9位にランクしてました。
へえ。
その次8位、さらに。
さらに、
これはみんなねピンとくるかもしれない。サランって何でしたっけ。サランヘヨーって何ですか。
サランヘヨー、
サランヘヨー、よく言うじゃないですか、韓流スター
が。確かに言う。
サランヘヨー、何でしたっけ。
こんにちはみたいな。
違います。愛してるよ、
愛してるよだ。
なのでさらにっていうのは愛です。これはね全然ある。はい、その次7位、ぴょり。
ぴょり、
これはね星が元になってます。星は韓国語でぴょりって言うんですよ、
うん
うん、ぴょり。で6位、ホドゥ。
ホドゥ、
これはくるみ。
へえ、
くるみって名前も結構つけない、かわいいよね、
くるみちゃんみたい
な
ね。
うん、そうそうそう。で5位がトゥブ。豆腐。
トゥブ、なんで。
白い子につける、これ
は。はあ、
トゥブやーって言うと白いワンちゃん。
へえ。
その次いきます、うん、4位、はい、ついにランクインしました、チョコ。
お、あ、やっぱ出てくるんだね。
出てきます、韓国でもチョコです。これも濃い茶色、黒い毛並みの子に多い名前です、うんうん、それでは3位、コギ。コギ、
コギ、
これはですね、お豆。豆を意味します。ちっちゃい名前、あのちっちゃいワンちゃんにつけることが多い、
はいはい、
その次2位、ポリ。ポリっていうのはこれは麦。
はあ、小麦ちゃんじゃない。
そう、小麦ちゃんです、まさに。
麦ちゃんと小麦ちゃんです。
そうなんですよ。それでは栄えある1位、
はい、
ダダダダダダダダダン、じゃん、ココ。
はあ、
来ました。
バンコク共通なのかな。
そう、バンコク共通なんだよ、意外と。だから
ココちゃんとか
結構皆さんにも馴染みのある名前が今何個か出てきたと思うんですけど、うん、結構韓国と日本でも名前の思考似てるなって思いました、ね、うん、チョコ、ココ、
うん
うん、いいですね。これ面白かったのでね、皆さん
面白いですね。
コーナーでお伝えしてみました。
確かに、だって日本のワンちゃんも結構クロちゃんとか、
う
ん、
そうそうそう、
色で呼ばれたりとか
あるよね、シロちゃん、クロちゃんとかね、うん、あるあるある。
でも見た目から入るパターンもあれば、
あるよね。
でもこういうお菓子系のこう響き、可愛い響きから取ってきてるところもあれば、う
ん、やっぱりチョコは韓国でも響きは可愛いらしい、
うんうんうんうん、
チョコちゃんって、ね、
チョコちゃん可愛いですもんね、
うん、まあうちの犬はさ、最初名前つけるとき私たちも結構悩んだんですよ、
うんうん、
何にしようかなみたいな。で結局名前ロイになったけど、
うん、
あれは皆さんにもお話ししたかもしれないけどね、
はいはい、
うちの弟がつけて、
うん、
あのロイヤルって名前をつけたのよ、
うん、
本当はね、
うん、
でもそれロイヤルっての呼びづらいじゃん、うん、ロイヤルとか、なんか外で呼ぶのきついじゃん、うん、ロイにしたんだけど、でも黒い犬でロイだから、
うん、
なんかみんなね、オタクの友達はよく勘違いする、それは鋼の錬金術師のロイマスタングから来てるのみたいな。
あ、なるほどね。
違うんだよね。
じゃあ、はい、
もう一匹
マスタングを、
マスタングを買ってロイとマスタングでね、
そう、二人合わせてロイマスタング、
ロイマスタング。ちょっと待って、それそういう芸人さんいたわ。
みたいな感じでちょっとご提案だけはさせていただきます。
ありがとうございます。はい、そんなこんなで、
はい、
韓国の人気の犬の名前のランキングを紹介しました。
ありがとうございます。さてさて、あっという間にお別れのお時間になってしまいましたが、名残惜しいですが、ここで来週のお便りテーマをご紹介させていただきます、
はい、
来週もですね、両思い作品、片思い作品、
両思いじゃないよ、
両片思い作品、
両片思い。まだ思わせないで。
そうだね、思わせないでってなんか切ないけどね。
まあ後々結ばれるか結ばれないかは人に任せる。
そうだね。両片思い、
はい、
まあ全員が片思い、片思い作品となっておりますので、はい、どしどしお待ちしております。
はい、また我々の番組オンちゃんとミナモンのグルメライフは、ポッドキャストスタンド FM の方でもアーカイブ上がっておりますので、聞いてみてください。
はい、それではまた来週水曜日午後2時にお会いいたしましょう。以上、パーソナリティはミナモンと
オンちゃんでお送りしました。
また来週、
バイバイ。